ただいま戻りました。やる気いっぱい愛いっぱいアイナです。
はい、アイナ調査員、今日は何について調べてきてくれたんでしょうか。
はい、今日の調査は新常磐交通が取り入れた新たなコロナ対策についてです。さあ、不特定多数の方が利用するバスのコロナ対策についての調査、
はい、
ということで、今回調査を行ったのが新常磐交通です。
はい、
はい、一般路線バス、観光バス、高速バスの運行などを行うバス会社で、いわき市明治団地に本社があります。
ありますね。
はい、はい、で、設立は1983年昭和58年だそうです。
はい、
まあ、通学に通勤に遠足に、
はい、
バスの思い出ってたくさんありますよね。
あります よ。
はい、ということで、
バスね、乗るときになんかやっぱり大人になったっていう気持ちになったの覚えてない？
一人で
乗
った時はね、
うん、一人で乗った時ね、
はい、わかります、はい、
私もバス通だったので。
あ、そうですか。
うん、いろいろ
本当にお世話になっております。
次止まりますが、押したくて押したくて。
押したい ね、 ね、
わかるわかる、
わかるわかる、
はい、ね、はい、ということで、新常磐交通ではバスを利用される方に安心して乗車してもらえるように、これまでも、バス車内の消毒と換気、うん、乗務員の方のマスクの着用や、はい、手洗いうがいなどコロナ対策は行ってきています、
はい、
で、今回新たなコロナ対策を導入しました、
はい、
それがバス専用低濃度オゾン発生装置の導入です。
なんかすごい、
すごそうです
ね。すごろしい名前ですね。
はい、はい、あの、高速バス、観光バス、一般路線バスへ順次取り付けを行っているんですね。
すごい、
はいはいはい、はい、ということで、この装置を導入することでどういった効果があるのか、
うん、
新常磐交通取締役乗合部長門馬誠さんに電話でお話伺いました。オゾンっていうのはどういったものなんでしょうか。
はい、これ素人なので難しいんですが、
はい、
弱の酸素が O2 で化学式表されてますが、うん、オゾンは O の3で O3 で表される物質なんですね。
はい、
不安定な分子で、うん、オゾンは O2 から O3 に作る装置あるんですけども、その O3 が O2 に戻る、酸素に戻りやすいというような性質を持ってます。うん、それで非常にこのオゾンというのは強力なその酸化作用を持っておりまして、はい、殺菌とか、あるいはウイルスをその不活化する、つまりあのウイルスを死滅させたり、うん、そういう力を持っているものと聞いてます。
はい、
それがあのいわゆるオゾンと言われるところの簡単な説明かなと思いますが、
はい、じゃあまずそのオゾンっていうのをちょっと頭に入れてもらいながら、
はい、そうですね、
はい、今回取り入れたバス専用低濃度オゾン発生装置というのはどういったものになるんですか。
はい、これはですね、はい、あの酸素、まあ、空気中にあるんですが、これからオゾンを作っていくと、簡単に言えばそういう装置なんですね。
はい、
で、紫外線とかを照射すると酸素の分子がこう乖離しましてですね、分解しまして、他の酸素とくっついて、で、O3、いわゆるオゾンができるんですが、うん、これをオゾンを作る装置って言いますかね、発生する装置が、いわゆるオゾン発生装置と呼ばれているようですね。
じゃあ、この装置があることで、そのウイルスを死滅させたりとか、はい、その感染のリスクを軽減することができるだろう、うん、ということなんですね。
そういうことになりますね。
はい、で、そのオゾンの効果に関しては、
はい、
大学の研究なんかで明らかになっているようですね。
そうですね、
はいはい、
人体に影響のない非常に低濃度のオゾンガスで、まあ、新型ウイルス、こういったものに一定の効果があるように今研究が、まあ、立証されているようですね。
はい
はい、
で、この装置はどこの製品のものなんですか。
オニットという会社なんですが、
はい、
まあ、岡山県にあるようです。
岡山県に本社があるんですね。
はい、まあ、はい、メーカーさんの話だと、まあ、全国的には公共交通機関などにも、まあ、搭載されているというような話は聞いておりますが、
はい、
我々素人の立場からうかつなことは言いませんが、かなりやっぱりこの酸化作用というのはしっかりしてて、うん、細胞膜破壊するって聞いてますから、
はい、
相当効果のあるものだろうというふうには考えてます。
はい、で、このバス専用低濃度オゾン発生装置はバスのどのあたりに設置されるんですか。
お客様座る上の荷物棚の付近なんですが、うん、その天井にあの設置しております。
はい、
大体位置的にはどちらかというと 中心部からちょっと前の方になりますけれども、そこにつけてますね。
はい、では導入する車両を教えていただけますか。
今回私ども導入するのは高速バスが全車両35台、
はい、
観光バス、貸し切りバスですね、これが全車両23台、それから一般路線バス、これが全部じゃなくて一部なんですが、はい、74台、全部で132両についてですね、
はい、
オゾン装置をつけるということになっています 。
はい、
高速バスと、はい、観光バスについては全車両も設置済みで稼働しております。
はい、
それから一般路線バスについては、まあ、今日現在で58台まで完了しておりまして、あと残り16両というところで、ですからもう2月中には今回の計画のものについては全部終わるかなと、そんな感じでおります。
はい、では設置車両はどのように分かりますか。
乗降口に立ったときにですね、入り口のところにオゾン発生器搭載車というそのステッカー書いてございます。そのステッカーついているものについてはオゾンの搭載も終わってるものと、はい、してるものと理解ご理解いただければいいのかなと思います。
はい、ステッカーが目印ということなんですね。
そうですね。
はい、はい、ちなみにコロナ禍でバスを利用されるお客様からはこれまで門馬さんのところにはどんな声が届いていましたか。
はい、まあ、正直な話、車内空間の中で感染大丈夫なんだろうかという、やはりこれは当然、市民の、ね、ご利用されている方の当然の声だと思いますが、
はい、
まあ、やっぱり心配なのは、高速バスであれば、東京であれば3時間半なりかかるわけで、まあ、そういう時の長時間でどうなんだとかですね、あるいはその朝夕の、特に通学関係のバスで結構混み合いますので、はい、まあ、そういうところで大丈夫なんだろうかという声がございました。ただバスというのは常に換気やってましてですね、高速バスだとだいたい5分くらいで換気が全部、で一般路線バスもまあ3分くらいと言われてますが、まあ、一般路線のバスはドア停留所あるたびドア開くので、
はい、
ある程度その換気はできてるかなとは考えてますが、
はい、
まあ、いずれにしろお客様の不安なこう気持ちというのはよく理解しているところでございます。
乗り合い部長の門馬さんにお話を伺いました。
はい。人体に影響のないっていうところがまず分かったのが良かったなって思いました。
ねえ、すごく詳しく説明してくださいましたよね。その説明にもあったように、オゾンとは強力な酸化作用を持っていて、殺菌、ウイルスを不活化、死滅させる性質を持っていて、で今回設置されたバス専用低濃度オゾン発生装置とは、オゾンを作る装置です。
作るんだもんね。
はい。で、空間内に浮遊、シートなどに付着した菌やウイルスを細胞レベルまで死滅させて、感染のリスクを軽減できるというものなんですよ。はい。で、そのオゾンの効果に関しては、大学の研究でも明らかになっていて、
うん、
ね、今ベティチーフが言っていたように人体に影響のない低濃度のオゾンガスで、
うん、
新型コロナウイルスに対しても一定の効果があることが明らかになっています。
すごいよ、
頼もしいな。
本当それが分かったことが本当すごい、
うん、ね、そうですよね、うん、で電話収録をさせていただいた2月9日現在で、
はい、
高速バス観光バスへの設置は完了しています。
すごい。
で一般路線バスについても58台完了で、うん、残り16台も2月中に設置予定ということでした。で設置車両にはオゾン発生器搭載車というステッカーが貼ってあります、
まあ、
それが目印です。
頼もしい、
うん、はい、すごいいっぱいお金かかんだろうなとかね、
ああ
余計なこと心配しちゃ
って
、でもそれをしてみんなの安全安心のためにって思ってくださってるってことですよね。
そうですよね。そのいろんな声が届いていたからね。
だって、ね、58台完了って今さらって言ったけど58台だよ。
ですよね。
いやーすごいな。
それも1月に設置が始まってかなり早いですよね。
みんなバス乗ろかって思っちゃう。本当に
久しぶりに乗りたいなって思いました。でまたバスを運行させるのに一番最初にメインスイッチという、 こう主電源を押すそうなんですね、
う
ん、でそれを押すと同時にオゾンがもうその瞬間から、はい、放出されるということで、はい、バスが走り出す1時間前には メインスイッチを押しているので、うん、そのぐらい前からオゾンが出ているということ。
なるほどね。
だからその状態でお客様を迎えることができるということになります。もちろん運行中ね、うん、運行中もオゾンは出ているということですよね。
いろいろ変わるね、新しい生活様式とはいえ、
でその門馬さんからのお話にもあったように、高速バスなどの長時間利用とか朝夕の通学時間帯の利用に関してお客様から不安の声っていうのが届いていたそうなんですね、うんうんうん、で現在のバスの利用状況はコロナ前と比べて一般路線バスは3割減高速バスは7割減ということで、かなり減っているということも分かりました。
なかなか東京にね、不要不急の外出は控えましょうとかね、そういうのもありましたからね、
だからこそそういった声をしっかりと受け止めたいという思いからのこういった新たな感染防止対策への導入につながったということですね。
素晴らしい努力ですよね、
さあそれでは安心安全にバスを利用していただくために、現在行われている新常磐交通の新型コロナウイルス感染対策について引き続き電話でお話を伺いました、はい、社員の皆さんの感染防止策について教えていただけますか。
勤務時間内でのマスク着用、それから手洗い消毒、いわゆるアルコール消毒、それからうがい等々ですね、こういったものをしっかり今やってきているところであります、なお私どもは新型コロナウイルスの問題というのは去年の1月と記憶しておりますが、はい、それ以前から、まあ、公共交通になっている立場のものだから当然かもしれませんが、いわゆるインフルエンザ対策とかっていうのはやってきたところなんですよね、はい、まあ、それがたまたま去年の1月で新型コロナの問題でかなりね大きな問題となってきましたけれども、新型コロナが発生してからはさらにそれを強化していったと理解した方がよろしいかなと思います。
なるほど、その、はい、まあ、冬っていろんな感染症が流行しますからね。
そうですね、
はい、そういった対策は行っていたという、
そういうことですね、
はい、ことなんですね、
はい
はいはい、またその車両なんかでの感染防止策といいますとどういったものが挙げられますか。
まず一つはですね、このマスクの励行は当然なんですけども、はい、一般的事項ですよね。それから随時ですね、車両のアルコールによる消毒、こういうことはやってきたところなんですね、
はい、
それから先ほども申し上げましたけど、車両内でのいわゆる換気の問題、こういったところも取り組んできたし、あと乗務員の感染防止って意味ではね、見てわかると思いますが、ビリによる運転手席取り囲むようなそんな形はやってきたんですが、はい、車内での感染策というのはしっかりとですね、前にやってきました、インフルエンザ対策、そういったものの延長上にあるそれを強化したというところでご理解いただきたいと思います、
はい、
当然ドライバーの、まあ、出勤天候絡まりでは健康状態というのはかなり厳しくチェックしておりまして、出勤する前に自宅で一回体温測定やらせ、それから出勤したらば当然検温器ありますんで、これできちっと検温し、厳正な健康管理の確認、これは当然道路運送法にも定められてますので、きちっとやってきたところではございます。
はい、では利用されるお客様にご協力いただきたいことは何かございますか。
はい、やっぱり車内でのマスクの着用、これは車内案内でもドライバーから話、まあ、してるところなんですが、はい、まあ、このマスクの着用については完全にやっぱり守っていただきたいなというところはぜひともお願い申し上げたいと思います、それからよくソーシャルディスタンスと言いますが、バスの中でなかなか混む状況の中で物理的には無理なんでしょうけれども、もし混まないような状況にある場合は適切なやっぱり距離を、まあ、保持していただくようなこと、それから乗車券購入でもこういったねソーシャルディスタンスの保持、あと合わせてですね、やっぱり車内での中での大声を出してですね、お話しするとか飛沫感染防止のところ意味が大きいのでご理解賜りたいなと思います。
はい、では最後になりますが、ラジオをお聞きの皆さんに何か門馬さんから伝えたいメッセージございますか。
は
い、
私ども公共交通を担う者にとってですね、輸送の安全というのは何よりも優先させなければいけない事項だと理解しております。 輸送の安全というと、まあ、交通安全、事故を想定するところが一般的なんですが、まあ、私どもとしては車内の中のいわゆるこういった感染防止もですね、安全確保の大きなターゲットであるというふうに考えております。車内の安全が確保され、お客様にはどうかその安心してですね、バスにご乗車いただければ大変我々としては幸いに思うところでございます。我々もしっかりとですね、これから交通安全、いわゆる事故防止とこの感染防止策、新型コロナ対策しっかりと打ってまいります。どうか安心して新常磐交通のバスにご利用いただきますようお願い申し上げる次第ですね。
新常磐交通取締役乗合部長の門馬誠さんに電話でお話を伺いました。
はい、はい、そうですね、はい、大声出したりしちゃダメですよ。
そうね、まあ、利用する側もね、気をつけないと、マスクをしたり、
はい、はい、ということでこの時間は新常磐交通のホームページに新型コロナウイルス感染防止対策として取り組んでいることについてこう詳しく紹介されているんですが、その中から一部抜粋してね、お話ししてくださいました、
はい、
でお話にもありましたが、新型コロナウイルスの感染拡大以前から、
ね、
インフルエンザなどの感染症に合わせて感染防止対策は行っていました、
うん、ました、
で今回の新型コロナウイルスでさらに防止対策を強化したという、
ね、
ことです。これまでも継続して行ってきたことをさらに、ね、強化したということですね、
は
い、
オゾンだものね、
オゾンだものね、
すごいよ。
そうですよ、バス専用低濃度オゾン発生装置が追加されまして、まあ、さらに車内の安全、お客様の安全にね、つながるんじゃないかなと思います。
そうですね、
ですから皆さん、あのマスクの着用と適切な間隔を保ってバス利用をお願いしたいと思います、
ね、お願いしたいと思います、
はい、はい。で、高速バスについて現在の運行状況、今日現在です、
はい、
東京線、郡山、会津若松線、仙台線、福島線一部運休しています、
はい、
東京ディズニーリゾート線、京都大阪線、リムジンバス、福島空港線は運休です、
はい、
郡山運転免許センター線は運行日はご確認をお願いします、
はい、
はい。ということで詳しいお問い合わせは新常磐交通乗合部電話 0246-46-1646、46-1646までお問い合わせください。
はい、うん、だいぶね、あの運休しているものも今のところあるようですのでね、はい、気をつけていただきたいと思います。でも安心安全がよくわかりましたね。
いや本当、乗りましょう。
本当だね、うん、
はい、
はい、ということで今日の報告をファイリングするのでまとめてください。
オゾンの力で安心安全なバス空間を。
うん、アイナ調査員お疲れ様。
お疲れ様でした。